新約聖書テトスへの手紙3章1節から8節、テトスへの手紙3章1節から8節、ページ数は新約聖書の433ページをお開きください。433ページです。拝読します。あなたは人々に注意を与えて、その人々が支配者たちと権威者たちに服し従い、すべての良い技を進んでするものとなるようにしなさい。また誰でも中傷せず争わず、柔和ですべての人にあくまで礼儀正しいものとなるようにしなさい。私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の業によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。この言葉は真実です。私はあなたがこれらのことを確信を持って語るように願っています。神を信ずるようになった人々が良い業に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであり、人々に有益です。以上です。今日はこのところから、この言葉は真実です、この言葉は真実ですというタイトルで鶴岡哲也牧師に御言葉を取り継いでいただきます。では先生、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、ハレルヤ。今朝も皆様とご一緒にこうして神様を礼拝できますことを心から感謝します。賛美やまた詩編祈りのうちに、私たちの心が本当に神様に向かっていくことが思わされています。まだ声がちょっと本調子ではなくて、ちょっとこんな感じなんですけど、少しお聞き苦しいところがあるかもしれません。少しかすれていますけれども、御言葉を語らせていただきます。で、一言お祈りをしてメッセージに入らせていただきます。愛する天の神様、この御言葉のひとときも私たち心を開きます。聖霊様が私たちに語りかけてくださり、私たちがあなたの伝えたいこと、受け取ってほしいこと、その御旨を聖書を通して受け取る時としてくださいますように、よろしくお願いします。皆様の祈りに合わせてイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。私たちはですね、普段、口から出る言葉を通してお互いにコミュニケーションを取ることができますよね。私たちの口から出る言葉がとてもいつも優しいものであれば、それを聞いた他の人がその言葉を聞いて励まされることができますし、元気づけることもできます。皆さんも今までに周りの方からかけてもらった優しい言 励まされる言葉で元気をもらったような体験というのはあるのではないでしょうか。しかしそれと反対に、時に自分の口から出てしまった言葉によって人を傷つけてしまうということも起こるわけです。自分が不用意に、思いもよらずといいますか、ふと出てしまった口から出てしまった言葉によって相手を嫌な思いにさせてしまう。ああしまったと思って、もうその言葉をもう一度こう取り戻したいんですけども、もう一度口から出てしまった相手の心に入ってしまった言葉は深く残ってしまうんですね。それは取り消せない。私もそのような体験が本当にもうしょっちゅうあります。私たちの心から出てくるその言葉というのは、そのようにいい言葉ばかりではないんですね。時には嘘をついてしまうこともありますし、また悪口や陰口にもなる。それほど私たちにとってこの言葉というのは慎重に本来は扱うべきものですよね。それは私たちの心やまた人間関係に大きく影響するからです。今朝の箇所で伝道者パウロという人が愛する弟子、教会をまとめていたこのテトスという一人の弟子に書き送った手紙の内容なんですけれども、先ほど読んでいただきました2節3節にはこのようにパウロが注意しているんですね。また誰も抽象せず争わずと書いています。柔和で全ての人にあくまで礼儀正しいものとなるようにしなさい。私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。なぜパウロがもう誰のことも抽象するのはやめなさい、争わないでいなさいと勧めているのか、注意しているのか、それは彼らが人から憎まれたり憎み合うような悲しい関係があったからです。当時このテトスという人がいたのはヨーロッパのクレタという島、クレタ島と呼ばれる島だったんですね。でこの島は、あるその預言者によるとどう書かれているかというと、一章ちょっと戻っていただいて、一章の12節にこうあるんですね。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠け者の大食漢と呼ばれていたと書かれてあるんですね。そうまで呼ばれるほどにこの島の人たちはお互いに嘘をついたり付き合ったり、人を騙したり騙されたりしていたわけです。その影響はこの島の中にあった教会にも入り込んでいました。偽教師と呼ばれる人たちが入り込んできて、聖書とは違った間違った教えを伝えていたんですね。本来教師や牧師というのは正しいことを語らなければいけない、それこそ言葉を与えられている責任があります。しかし彼らはあたかも自分は正しいことを伝えているかのような内容で近づいてきます。あなたにとってとってもいい話があるよ、絶対に損しない、とっておきの話がある、そうやって近づいてくるんですけども、実はその話の中身はその偽教師たちだけが自分の利益を得る、自分だけのその収入になるような話をずっとしていた、求めていたという背景がこの時あったんですね。この島の人たちは騙されたりしながら、お互いのことが信頼できない、愛が持てない関係の中にありました。悲しいことに時代が変わって、この聖書の時代からは約2000年も経ちましたけれども、いろんな文明は進みましたし、情報もたくさん進んでいますけれども、私たちの根本の心の闇の問題というのは解決されていないですよね。私たちの周りにも普段もう説明しなくても、もう皆さん周りに日常的にはいろんな情報が飛び交っていると思います。最近では詐欺のことがよくニュースで上がっています。少し前はオレオレ詐欺というのがありましたし、今は投資の詐欺ですとか特殊詐欺ですとか、詐欺ってニュースで聞くだけでもたくさん私たち目にしたり耳にします。また私たちの身近なところでは危険がありますよね。私の パソコンや携帯にも今週たくさんメールが来ました。黒猫大和の宅配便の確認メールですとか、アマゾンからのアカウント確認のメールとかですね、クレジットカードの重要なお知らせ、すぐ開いてください。それらはもう一見親切のようで、ああ危ないと思って早く確認しないとと思わせるようで、本物に見せかけても実はそれらは本物を装った全部偽の嘘のメールなんですね。私たち自然と 目から入るもの、耳から入るもので、たくさんある情報の中で嘘を見破らないといけない。一度騙されてしまうと、一度嘘をつかれてしまうと、だんだんと疑い深くなっていきます。人のことを信用できなくなるんですね。皆さんもそのような経験はないでしょうか。そして悲しいことに、聖書はそのような罪の性質というのは、その騙す業者だけの人たちが悪いとかではなくて、私たちそれぞれの心の中にも同じ罪というものを持っているということを聖書は語っているんですね。ここにも書かれてありますように、以前は私たちも愚かで不従順で人生に迷っていたものとあります。さまざまな欲望がありますし、人のことを妬みや悪意を持っていたものですと書かれてあります。皆さん日常生活の中でいかがでしょうか。どうせ、これはどうせバレないだろうと思ってずっとつき続けているあの嘘やこの嘘はないでしょうか。もう正直にもうすることがもうできなくなっている、明るみに出せないような嘘がある。またある人に対してもうどうしても愛せない、もう嫌いになった思い、妬みを持ってしまう、愛が持てない思い、また本人のいないところで陰口を言うことを楽しんでいる自分がいる、その陰口の会に他の人も巻き込みたくなる、同じようにあ分かる分かると言ってほしい、一緒に共感してこの憎しみを広げたくなるようなものはないでしょうか。聖書の語る罪というのは私たち一人一人のうちにあるんですね。例えば今日から皆さん、たった1週間だけでも、来週の日曜日のこの礼拝の時までに、他の人に対して一切嫌な思い、嫌いな思いを持たないことを決意できますですとか、嘘をつくこと私はしません、いつも正直に生きています、人の陰口や悪口1週間ぐらい守って生きれます、そういうことを言える方がいたら、もしかしたら神様の前に大きな顔ができるのかもしれませんけれども、けど果たして本当にそのような人というのはいるでしょうか。たった1週間、おそらく私は恥ずかしながら1日と持たないと思うんですね。それは聖書が、私たちは本来神様、愛である神様の存在から離れて生きる自己中心なものになったからこそ、私たちの内側に愛ではなくて妬みや憎しみの心を持ってしまう罪があるということを語っているんですね。先ほど読んだ詩編の中にもありました、生まれながらに罪があるということをダビデが告白していましたけれども、もうどんなに小さい幼い子供でも親も教えていないのに上手に嘘をつくんですね。友達の悪口を言う、教えていたわけでもないのに言うようになります。人は生まれながらにして愛から離れている罪を持っているんですね。ですから私たちの内側にあるこの罪には解決が必要、救いが必要というわけです。このクレタ島の教会の人たち、人々が騙したり嘘をついたり憎しみ合っている中でどうなったと書いているでしょうか。一章の11節には、その結果いくつかの家庭をことごとく破壊してしまったって書かれてあるんですね。これはとても恐ろしいことです。私たちの憎しみや心、罪というものは次第に私たちの周りにある大切にしたい人間関係を破壊してしまう。一番身近にある家族であっても、家庭や夫婦や親子や、またいつも通っている学校の友人、バイト先の友人、後輩先輩、職場の人間関係、地域の人たち、それはこの教会の中であったとしても、 その人間関係を壊してしまうかもしれない恐ろしいものを持っているということなんですね。今朝私たちはもう一度自分に罪があることを認めて、このパウロの言葉を通して神様の救いの御言葉を聞きましょう。パウロは今朝テトスに、そして私たち教会にもう一度しっかりと伝えておきたいことがあると語っているんですね。この言葉は真実ですと8節にありますけれども、何が真実なのか、4節から7節の言葉を交互にお読みしたいと思います。4節から7節、私からお読みします。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、
ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の払いをもって私たちを救ってくださいました。
神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。
それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。
はい、ありがとうございます。この4節から7節には神様の伝えたい福音の内容がぎゅっと凝縮されています。まず最初に、私たちの救い主である神の慈しみ、慈愛と人に対する愛が現れた時と書かれてあります。これはいつの時なのか、一言で言いますと、後半に何度か記されている救い主イエス・キリスト、イエス様のことです。神様は憎しみやこの嘘、罪の中に生きている私たちに何とかしてご自身の愛を伝えたい、分かってほしいと願っておられるお方なんですね。一方、私たちは反対に、5節に書いてありますように、何とかして自分の良い行いや人にいいことをするようないい生き方を通して、すなわち自分の義を立てるような、見せるような生き方を通して生きています。心の中に多少悪い思いをあったとしても、それは人の前には隠しておいて、人の前に私たちは笑顔でいい顔をしていい人のように接することはできますけれども、神様の前に罪人である私たちは、まあ、生きる上では多少そのような生き方は人に対して好印象を与えるかもしれません。あの人は優しい人だなと思ってもらえるかもしれませんけども、神様の前にはどうしても解決できない問題、クリアできない問題があるんですね。それが先ほど見てきました心の中の罪の解決の課題です。私たちがどれほど清い生き方をしても、いろんな努力や償いをしたとしても、それは私たちの罪が神様の前にきっちり清算、チャラといいますか、されることはないんですね。だからこそ5節に書かれてあります神様からの一方的な憐れみ、私たちの救い主イエス・キリストによって、7節に書いてあります私たちがキリストの恵みによって義と認められるという神様の側からの一方的な救いの手によって救われることが私たちには必要なわけです。世界の中で世界中唯一罪を犯したことのない、悪いことをしたことがなかったこの神様が、イエス・キリストがこの世界に来てくださったのは、私たちをその罪から救うためなんですね。このイエス様は命を投げ出して十字架で当時最も重い処刑によって死なれました。何も悪いことをされなかったお方が死なれた、それは私たちの持っている罪の罰をすべて受けるためです。本来は私たちが罪の刑罰を受けるべき、私たちが死を受けて神様から裁かれるものでした。でもその罪のから受ける報酬の死や、また裁きを受けなくてもいいように、私たちの代わりに十字架にかかってくださったのがイエス・キリストなんですね。この方は3日目に墓からよみがえって永遠の命を持って罪と死に勝利してくださった、このイエス様の十字架の死と復活を私たちが心に感謝して受け入れるときに、私たちは神様に義と認められる。ここに書いてあります、キリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となることができる。神様の用意された御国を 永遠の命を私たちがこの地上にあって受け継ぐ相続人となることができると聖書は約束しているんですね。何度も何度も教会で聞いてきたメッセージだと思います。あ、この十字架の話かと思われたかもしれませんけれども、この言葉こそ私たちがこの教会で聞き続けるメッセージなんですね。どうしてパウロがテトスにこのことを勧めているのか、それは嘘とか騙し合いとか罪のうごめくような世界の中で、何が本当かわからない、何が真実かわからない中で、真実なものは何なのかと探し続ける中で、あなたがとどまり続ける言葉はこれです、あなたが語り続ける言葉はこれなんですとパウロは語っているからです。これに行きなさい。私たちの信じているお方イエス様はあなた方を救いますと2000年前に約束したまま、ぼーっと天国で私たちのことを見下ろして、まあ、いつか救うからね、いつか救うからねと言っているようなお方ではない。作り話や嘘ではなくて、実際にリアルにこの世界に2000年前のクリスマスに降りてきてくださったお方、王宮に住むのではなくて私たちと同じように生活してくださって、私たち以上に貧しい生活、そして全て私たちが受ける痛みや傷を代わりに背負って命を実際に捧げてくださった、リアルな現実的なお方、そこまでして神様の慈しみと人に対する愛、もうこれでもかというぐらい分かってくれと、受け入れてほしいと思って表してくださったのがイエス様の十字架なんですね。このお方は私たちを裏切ることはありません。私たちを騙さない、嘘や作り話ではない。私たちが自分の心、自分の人生を預けることのできる、信頼できるお方です。さらに私たちはこのイエス様による罪の許しを信じて洗礼を受けてクリスチャンになることができます。5節の後半に刷新の洗いという言葉が出てきます。これは洗礼を表しているんですね。皆さんにとって洗礼を受けるというのはどういうことでしょうか。教会の一つの、まあ、儀式というか儀礼のようなものでしょうか。またそれともこの一幕二種目教会に入会する入会式のようなものでしょうか。もっともっと深い意味があるということをパウロはここで語っています。聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださった。洗礼というのは私たちのその罪の許し、救いと大きな関係があるということです。それはここに再生や刷新という言葉が伴うように、私たちがこの地上に生きていながらも再び生まれ変わることができる、もう一度新しい人生を歩むことができるという神様からの約束なんですね。先ほど見てきました、私たちの内側に恐ろしい罪があることが分かる、そして自分という罪人がこのイエス様によって救っていただけるならこの救いが欲しいと願う、そしてそれを信じたいと思う思い、ああこれは自分のための話だ、これは自分のことを言ってる、今救いが欲しいと願う思い、これは聖霊の働きがなければ起こされないことなんですね。聖霊の働きがなければ私たちは自分の心が礼拝に向かうことはありません。聖霊の働きがなければ私たちは神様の愛を必要とはしないんですね。もう一つ箇所を見たいと思います。使徒ペテロはこういうふうに言いました。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。バプテスマを洗礼のことなんですけれども、洗礼というのは神様が私たちに勧めておられること、そしてその賜物プレゼントとして神様から聖霊、心の中に御霊が与えられる。ぜひ今朝、私もこの神様の愛を受け取りたい、まだ洗礼を受けておられない方で、私もこの神様の愛を知って罪の中を生きるんではなくて、神様の霊によって神様の愛によって人生変えられたいと願う方は、ぜひ洗礼のことを一度考えてお祈りしてみることをお勧めします。 クリスチャンの方はご自分が洗礼を受けられた時のことを覚えておられるでしょうか。少し私の話をしたいと思いますけれども、私は小学校4年生の時、10歳の時に洗礼を受けました。何年に受けたかというのはよく忘れるんですけれども、私は小森先生といつも洗礼を一緒に受けたので、しっかりした方と洗礼を受けるといいですね。自分が忘れても小森先生何年でしたっけってすぐ答えてくださいます。なんでいつも忘れるのって言われるんですけども、幼い時に受けたんですね。で、私はそれまで洗礼はずっと進められてきました。教会学校のキャンプですとか、そろそろてっちゃん洗礼受けるって言われてきましたけども、毎週教会に来てるから別に、で心で信じてるからまあいいやと思っていたんですね。けれどもある時、小学4年生になった時に、こう死ぬのが急に怖くなった時期がありました。きっかけは父と映画を見に行った時なんですね。ゴジラとモスラの対決の映画です。でその時にですね、ワクワクして見に行って楽しめたはずの映画が、こう怪獣が押し寄せてきて、皆さんご存知だと思いますけど、人々がこう逃げ惑っている、もう恐れに支配されているような姿を見て、で街が滅んでいく姿を見て、急にこう恐れが入ってきたんですね。あ、この世界の始まりがあったということは必ず終わりがある。終わりの世界はどうなってしまうんだろうか。戦争で滅んでしまうんだろうか。それと同時に、人って必ず死ぬんだなと。人は絶対に誰もが死ぬ。最終的にはお墓に入る。急に死ぬのが怖くなったんですね。あ、自分も苦しんで死んでいくんだろうか。で、死んだ後どこに自分は行くんだろうか。そして自分の中にその答えがないことが分かりました。どうしようどうしようと不安になっていたんですね。普段は平然を装って小学校に行くことはできます。でもどこか顔は暗かったと思います。じゃあちょうどその頃に教会学校で聖書の話をよく聞いたり、また文級で先生が話をしてくれました。教会学校って本当に大切ですよね。神様の言葉である聖書にははっきりとその答えが書かれてあるよっていうことを教えてくださったんですね。人はいつ死んだとしても、このイエス・キリストを信じたら永遠の命を受けて天に行くことができるよ。今日死んでも大丈夫。イエス様が命を懸けて命を捨ててまで用意してくださった永遠の住まいが私たちに用意されているという話を聞いたんですね。ほっと安心しました。不思議と死への恐怖がガラッと平安に、温かい平安、温かい心に変えられたんですね。あ、自分も罪が許されるんだ。そしていつ死んでも神様の元に行けるんだ。自然とイエス様の救いを求めていました。先生に進められなくても、自分から次の機会に洗礼を受けたいと願うようになっていました。私たちは誰もが明日生きていられるという保証はどこにもありませんよね。けれども、この救い主イエス・キリストを信じる者には帰る場所が確かに用意されている。聖書は約束しています。もうこれほど大きな喜びの知らせ、感謝のことはないのではないでしょうか。皆さんが洗礼を受けられたのはいつ頃でしょうか。心の中の状況はいかがだったでしょうか。同じように不安が平安や喜びに変えられた経験が あったのではないでしょうか。もしかするとその時のことをはっきりと覚えておられないかもしれませんけれども、私たちの内側にその思い出や実感があるないにかかわらず、聖書の御言葉によれば、目に見えないところで神様は確かにその洗礼を通して私たちに神様の愛が分かるように聖霊を注いでくださっているということです。しかもここには豊かに注いでくださったと書かれてあります。私たちはもう一度神様に義と認められた恵み、ご一緒にこの洗礼の恵みを覚えて、何度でもこの恵みに立ち返る、立ち戻って感謝したいと思います。パウロは最後にテトスに、この言葉は真実です、私はあなたがこれらのことを確信を持って語るように願っていますと勧めました。 たとえ私たちのいるこの社会が偽りや嘘で満ちていたとしても、たとえこの世の暗闇に自分が支配されそうになっていたとしても、いつも心の中に恐れがあったとしても、私たちはいつまでもその恐れに支配される必要はありません。パウロはこの言葉は真実ですと語りました。この福音の言葉はあなたが人生の希望としてしっかりと握って生きることができる信じるべき言葉です。しっかりと握りしめましょう、そう語っているんですね。私たちもこの変わることのない神様の愛、真実な福音の言葉を今週1週間も握りしめて歩んでまいりましょう。そしてイエス様によって罪が許されているという素晴らしさ、罪や死の恐れにとらわれることのない、もう福音によってもう何にも縛られることのない解放された人生を歩むことができているという喜びをかみしめて歩んでまいりましょう。そして私たちに注がれている聖霊によって自己中心や嫉妬に支配されて生きるのではなくて、神様の愛と許しによって心を変えられていきましょう。そのようにして私たちがますます神様の愛を皆さんに表していく、さらに良い技に励んでいくものとされていきましょう。では祈ります。愛する天の神様、今朝の福音の言葉を心から感謝いたします。私たちをその罪の中から救い出すために、大切な一人子イエス様を私たちに与えてくださったことを心から感謝いたします。この福音の言葉を私たちは今週も味わい、自分のものとして受け取り、確信を持って証しするものとさせてください。周りにおられる、いつも使わされているその場所で傷ついた人たちがいるかもしれません。神様の愛を求めている乾いた人たちがいるかもしれません。その人たちのところに私たちを使わせてください。テトスが大胆に確信を持って変わり、その教会がその地域のその島の希望の星となったように、私たち教会も主が用いてくださり、あなたの光を放っていくものとして用いてくださいますようによろしくお願いします。この今日感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。